みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回はワーケーションのお話をいろいろと聞かせていただきましたが、
はい、
今日3月最終日の日曜日はどういったお話になりますか？
今日はですね、教育っていうことについて、
はい、
実は和歌山県の教育委員会が新しい計画といいますかですね、
はい、
基本的な考え方をスタートさせる、これまあ第4期になるんですけども、これが4月から始まるんですけれども、
はい、
まあ、その時に私も知事として教育委員会の皆さんとディスカッションをしましたのは、っていうのは教育委員会って知事部局とは独立していて、
はい、
特別 の立場がある方々なんで、あんまり知事として汗構成ってことは言っちゃいけない立て付けなんですけど、
はい、
まあ、私も言いたいことあるので、
はい、
まあ、議論しようよってことで、で和歌山らしい教育っていうのを一つのテーマにしてね、
はい、
その文部科学省が言ってるやつをなぞるだけじゃつまらないじゃないですか、
うん、ええ、
でまあ文部科学省も間違うこと多いしね、まあ、政治家としての私に言わせれば、文部科学省がなければ日本の教育はもっと良くなってたと思いますよ。
そうですか。
いや、もう日本の教育を悪くしたのは文部科学省ですから、うん、だって大学の試験の改革とかねして一つも良くなってないですからね、うん、未だに大学入試でペーパーテストやること自体、これも私は前から言ってるようにおかしいと思っていて、
はい、
一発勝負じゃないですか、風邪ひいたらどうするんですか、365日の過去のね、なんか一発勝負でっていうのは気の毒だし、
うん、
しかもペーパーテストでね、いわゆるマークシートだったら、うん、想像力とかそういうの絶対に審査できないじゃないですか。
そうですね。
でもこれはくどいようですけど、アメリカの大学は入試ないですからね、
はい、
基本的にいい大学ほど、
うん、
要するに面接と小論文と内申書なんですね、うん、基本は、
はいはい、
あとまあ高校3年生の時に全国的なテストはあるんです、確かに、高校卒業レベルの学力あるかどうか、でそれはまあある程度参考にはしますけども、いわゆるペーパーテストの入学試験はないですね。で大事なのはやっぱり小論文とか、内申書とか面接、
はい、
それから内申書で何を見るかっていうと普段の活動なんですね、
はい、
つまりスポーツは何をやっていたのか、
うん、
例えば音楽だとどういう楽器が弾けて何かそういうものがあるのか、
はい、
あとはまあ生徒会長やってたとかキャプテンやってたとか、そのリーダーシップ、特に IB リーグはリーダーシップを言うので、そういうリーダーとしてどういう活動したのか、
はい、
それからボランティアをどれだけやってきたかですね、
はい、
そういうのがもうきちんと評価される。だからアメリカでは教育ママのことはサッカーマムって言うんですね。
ほう。
だっていい大学行くためにはサッカーさしといたら行きやすいから。
なるほど。
そうなんですね、まあ、それがいいかどうか分かりませんけど、
はいはい、
子供の時から夜10時まで、コンビニでおにぎり食って、塾へ行かせるよりはよっぽどいいと思いますけどね、サッカーさせた方が、だからまあそういう意味で和歌山らしい教育っていうのは何だろうかっていうのをね、
はい、
だいぶ議論してきたんですけども、やっぱりその上層教育をね進めたいなという思いと、やっぱり個性を生かすためにはどうすればいいのかということだろうと思うんです、
はい、
ただこれはそうは言っても文部科学省っていうのは学習指導要領を作り、当然文部科学省の補助金で人件費を賄う中ですから、政治家として今私の信念を言うのはいいんですけれど、やっぱり知事として行政の長としては一定の枠の中でやっていかないといけない、
はい、
そうなると公立の学校ではですね、ある程度限度があるわけです、
はい、
この公立の学校と私立の学校の垣根をこう下げていくっていうのもできれば実験的にですね和歌山県でやりたいなとも思ってるんですけれども、
はい、
やっぱりその私立の学校がそれぞれの特色を出してやってる教育っていうのにもう一度その光を当てて、公立学校でも真似できるところがあれば真似するし、コラボできるところはコラボしていくっていうのがどうだろうかと思っています、
はい、
一番いいのは君の町のリラ学園、これはまあ、はい、法人の今はですね、なんと高等学校 の資格を取りましてですね、
はい、
リラ創造芸術高等学校と という名前になっていまして、
はい、
まあ、この名前が表す通り芸術でクリエイティブな学校でダンスをやったり音楽をやったり、
はい、
あるいは美術アートをやったりっていうそういうのを3年間やるっていう学校なんですね、
はい、
全人格的な教育をします、はい、でこれは16年前に山上さんって今の校長先生がお作りになって、
はい、
彼女はもともと公立学校の先生なんです、でたまたまあのダンスを教えるっていう先生で、
うん、はい、
それで、まあ、学校教育をやってたんだけどやっぱ公立の学校の限界っていうのがあってそれで自分でダンススクールを始めて、でその中で生徒さんを取る中で今度は、まあ、すごく有名になられる中で公立学校にも教えに行ったりその私立学校にも教えに行ったり、
はい、
そういう中でよっしゃ自分で学校作ったろと思われて、
はい、
で思われた時にたまたま君の町に廃校になった校舎があると、で見に来ないって言われてまあ思いだけだったんでね山上先生も、うん、いやまあちょっと見に行こうかって言ってでまあ立派な校舎があると、
はい、
まあいいけどもさあ大変やわと、うん、こんなとこで学校ね、始めるのと思ったらその連れてくれたからちょっと町長とこ行こうよって、
うん、
連れてくれたら町長がやってって、はい、タダで貸したるわって言ってくれたんで、でタダで貸したるって言われたんで
、はい、
始めましたみたいな、そっからスタートして全寮制でね、で素晴らしい私も授業参観行かせてもらったこともあるんですけど、
はい、
素晴らしい学校なんですね、
この
間卒業式も行かせていただいたんですけど、
はい、
まあ卒業生の発表、
うん、
もう涙が出てきますね、すごいと高校3年間この子たちはものすごいことをしてきたんだなっていうのが伝わるその発表なんですよ、うん、それができるってどういうことなんだろうなって思って、
はい、
で最初ねやっぱりものすごく反対があったんですって
その学校を作ることに、
地元の方が、だって君の町の真国っていうところのね、
うん、はいはい、
まあとこですわ、いわゆる、まあ、田舎って言ったら田舎なんですけど、そんなね歌とか音楽とかね、
うん、
美術とかね、うん、やるようなね、うん、ある意味普通の学校に行かない子らでしょうと、
あ、
まあ、不登校の子らもいたんでしょう、
はい、い
やそんな柄の悪い子ら来たらどないすんねんとかって言って反対もあったらしいんですけど、で来ましたと。で山上さん始めたのは真国神社ってのがありましてね、
はい、
真国神社をね掃除するかってことを始めたらしいんですよ、
うん、
みんなでお掃除する
生徒たちと一
緒に、生徒たちが、ほんでその村の人も何してんのかなとか、すごい神社に対してやっぱり鎮守のね神様ってすごく鎮守の森ですごく大事にするじゃないですか、
はい、
その神様をすごく大事にしてくれて掃除までしてくれる、でそのうちものも真面目にずっと続いてるというんで、暑い日寒い日終わったらその村の人が飲み物差し入れしたり食べ物差し入れたりして交流が始まってきたそうです、でやっぱりそれもあの私も実は神様が大好きで、あの選挙やってるとね、はい、どうしてもあの神頼みになるっていうことも申し上げたかもしれないけれど、やっぱりその山上先生もその地域の人が信仰しているその神様ってやっぱり大事にするべきだし大事にしなきゃいけないっていうお考えがあって、はい、それで子どもたちにもその強制じゃないんだけど村の人が大事にしてるんだから、自分たちも大事にしようね、
はい、
それにはゴミ落ちてたら掃除するとか、うん、そういうことよねって言って、まあ、自然となってきた、受け入れられて今ではもう応援団ばっかりですね村の人、一番私が聞いてびっくりしたのは一期生、その最初苦労生の一期生が2人戻ってくるって言うんですね、
はい、というと
1人は学校の先生と、リーダーの先生として戻ってくる、は
い、
1人は格好と関係なく、うん、もちろん県外の人ですよ、
はい、
県外の人が君野に移住する、
あ
そこは良かったって言って帰ってきてくれるんですって、
そうですか、
それってねものすごくいい教育をしなければ、
はい、
そんなことになることないですよね、
そうですね、
素晴らしいですよね、
はい、
だからそういう全人格的な教育をされてる、うん、で同じようにあの紀の国子どもの村学園ってあるんです、橋本市、
はいはい、
これも総合学習をやってるところで、多分県外の生徒さんが8割
姉妹校なんですよね、
そうです、姉妹校って後からなんです、ね、リラ学園さん の, あの山上さんが自分の子どもさんを 紀伊国子どもの村学園で育てたんですね、
はい、
ほんでこれも素晴らしいっていうこともあってリラにつながっていくということで、でリラでダンスを教えてたんですって、まあ、いろんなつながりがある中で、はい、まあ、あるんですね、そういう全人格的な総合学習、うん、いわゆる普通の、 あの学校のカリクラムとは全く違う、
はい、
私も紀伊国子どもの村学園も視察に行きましたけど 見ましたけど、それはもうめちゃめちゃ自由で楽しい、
うん、
あの学年とかないような教え方するんですけどね、はい、でもう一つ面白いのはね、田辺市の中辺地なんですけど、
はい、
旧二川小学校っていう廃校があるんですけど、
はい、
そこを使って小中一貫の、
はい、
あのインターナショナルな基準に基づいたバカロレアの基準に基づいた学校を作ろうっていう女性が現れましてね、
はい、
まず小学校を立ち上げるんです 2,3 年後、それから 4,5 年して中学校小中一貫で、そこは基本的には総合学習と英語学習っていうのにすごく力を入れて、はいはい、おそらくこれも県外の方がたくさん来ると思うんですね、
はい、
と小中学生だとすると保護者の方も来るはずですから、
うーん
と移住定住の人口も増えますしね、でこういう動きが今どんどんどんどん始めてるんですね、動きは、これはぜひ県としても応援したいし、
はい、
あの君野町も応援してるし田辺市も応援してるし橋本市も応援してるんですけど、で今山上さんと君野町の町長が話してるのは、
はい、
やっぱり高校3年だと少ないって言うんですよね、やっぱ中学ぐらいからできれば小学校ぐらいからずっとそういう自由な教育をしたい、だけど大変ですよね資金面も、はい、
そうですね、
それで君野の公立中学校と何かコラボできないだろうかと、
はい、
で公立中学校にリラ学園的な要素を入れていくっていうのは、
はいはい、
結構大変ですよね、さっき言ったように文部科学省から補助金もらってますからね、
はい、
人件費、
も
うそれやりたいとおっしゃってね、でそれはねあの君の町長さんも乗り気 で私もねそれは多分ハードルがいくつかあると思いますと、
はい、
でもそれは乗り越える努力をしましょうよとみんなで知恵を出して、
はい、
でどこまで公立の中学校とリラのその精神とがあったような、
うん、
まあ、だから2つ公立中学校の隣にリラの中学校を作って、はい、行ったり来たりさせるみたいな、先生を共有化するとか、いろんな知恵が出そうなんですね、でどっちも両方の授業を取れば交流できるしみたいな、はい、そんなことも今ね始まろうとしていて、でそういうのがどんどん各地で起きれば、和歌山としてはそういう上層教育的なね、
はい、
自由なのびのびとした教育の風を公立学校にも吹かせることができるんじゃないか、このリラが成功すればね、あるいは実はその旧二川小学校でやるのは和歌山スコラボっていう、
はい、
あのまあ団体なんです、名前がね、これはあの和歌山市内出身の仙石さんっていう女性がやって、まあ、山口先生も女性でやっぱり女性パワーなんです最後はねぜひ皆さんご期待ください。
そうですね、ありがとうございました。この番組を和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。